インスタメディアダンスナウが運営する音声番組ダンスナウポッドキャスト。この番組ではダンスナウのリール企画にご出演いただいたダンサーさんのダンススタイルやそのスタイルに至るまでのストーリーに触れていきたいと思います。今回ご出演いただくのは、都内で数々のレッスンを持ち、1レッスンで100名以上の生徒さんを抱える人気ダンサー、愛子藤原さんです。お願いします。
お願いします。
愛子さんはずっとダンスナウができた時から
いや本当に長らくお世話になってます。嬉しい、また出させてもらえて、
ご出演いただいて嬉しいです。
ありがとうございます。
前ね、1年半前ぐらいに同じ、リール企画撮らせていただいたんですけど、今回はまた新しくというか、新しいリールの体制が整ったので断るごとに
ありがたいです。
愛子さんにお願いしてます。
光栄です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあまず簡単な、じゃあ自己紹介をお願いしていいですか。名前とかダンスジャンル。
愛子藤原です。
はい。
ジャンルはジャズを中心として、ジャズ、ジャズファンク、ジャズヒップホップをやってます。今はダンスのインストラクターでレッスンを持たせていただいたり、ナンバーを出させていただくのと、振付師として活動してます。
ありがとうございます。そしたらですね、そもそもの、じゃあ愛子さんがダンスを始めた時期ときっかけを教えていただきたいです。
一番最初に始めたのは小学校1年生の時で、テレビを見てて歌って踊ってる人たちを見て、お母さんにダンス習いたいって言って連れてってもらったのが一番最初です。
その時見てたテレビの人たちってどういう人です
か？スピードとか、モームスとか。
モームス、はい、はいはい
ですね。
そしたらですね、じゃあそのダンスを習いたいって言って、最初スタジオに通った。
そう、スタジオに通った。
その時に習ったのはジャンル的には、
そこがもうジャズダンス教室だったので、もう最初からそのジャズの基礎とジャズの振りとっていう感じでした。
ジャズっていうと、なんだろう、今みたいなジャズヒップホップとかジャズファンクっていう感じではなく、バレエっぽい、
当時だとジャズファンクはあんまり存在してなかったんですけど、でもそのジャズをベースとしてジャズヒップホップみたいなこともしたし、ちょっとガールズっぽいこともしたりとか、テーマパークっぽいことしたりとかでしたね。
結構いろんなジャンルある中で、そこがもうジャズスタジオ。
そう、一番最初にその連れてってもらったところがもうジャズダンス教室だったんで、私はそんなにこうヒップホップとかハウスロックとかがあるっていう知識もなく、一旦そこに入れてもらったから、何の疑いもなくそこから始めたって感じ。
こう入ってみて、もともとはそのテレビのスピードとかモームスに憧れてというか、こういうダンスを踊りたいみたいな感じで入ったと思うんですけど、実際にそのジャズダンスの教室に入ってみて、違和感はなかった？
あんまりなかったかも。すごいこうバレエっぽいわけではなく、ジャズヒップホップとかもやってたんで、スピードとかモームスとかもどっちかというとそっち系な気がする。ヒップホップに振り切ってるわけではない気がするので、だからそこまで違和感なく一生懸命頑張ってた気がする。
じゃあもういきなりしっくりきたというか。
そうだね、なんかお母さんの選択がジャズダンス教室っていうのがすごかったのかな。
なんかそれから別に他のジャンルに行きたいみたいなのは特になく、
もう見てなかった、今みたいに SNS があるわけじゃないから、他にどういうのがあるとかも多分あんまり目に触れてなかった。その時の自分の世界で楽しかったが、多分それで良かったんだと思います。
でも今まで、こうやってお仕事でずっと踊られてて、やっぱり今思うと、そのジャズのどういうところが自分に合ってるとか好きだなって思うポイントですか？
でもその一番最初に始めたジャズダンス教室も、そのジャズをベースとしてすごい振り幅が広くて、男の人っぽく踊る振り付けがあったりとか、女の人っぽかったりとか、かっこよかったり可愛かったりみたいなのがすごい、それをベースにしてもすごい振り幅が広かったので、 それが良かったし、それが今に生きてるのかなとは思うかな。
ここからダンススタイルについてもお伺いしたいんですけど、
はい、
まあ、なんかご自身のダンススタイルを言うとしたらどうですかね。
まあ、でも二軸に分けられるかなと思ってて、
はいはい、
表現するこう感情を出すスタイルと、
はい、
女性らしく出すスタイルの二軸かな。なんか女性らしい振りだけではないし、感情を出す振りだけでもないので、曲によって本当に違うですけど、うんうんうん、でも逆にその曲によって全然違く出せるっていうのが私のスタイルかなって思ってます。
それはもうどっちかっていうよりもどっちもがミックスされてて、表現と女性らしくっていうのがどっちもミックスされてて、うん、まあ、その度合いがまあ曲によって違う。
どっちもミックスされてることもあるし、どっちかしかない時もあります。
はいはいはいはい。
邦楽とかで感情を訴えるときは女性らしいのは一切出したくないから出さないようにしてるし、逆に女性っぽいときに変に感情を出すとちょっと安っぽく見えちゃうから出さないようにしたりとかしてるので、めちゃめちゃ話すか混合させるかみたいな感じ。
ちなみに今日の丸の内サーティスティックの曲だったら、うん、女性らしくっていうところが大きいんですか、
ね、そうですね、うん、女性らしくが大きいかな、
うんうんうん、なんかこのそれぞれのスタイルで実際にどうダンスが違ってくるのか、うん、なんか表現を出したいならこういう踊り方する、女性らしくだったらこういう踊り方するみたいな、具体的に
すごい極端かもしれないですけど、はい、表現感情を吐き出す時はあんまり背筋は綺麗じゃない方が感情が見えやすい、
はいはいはい、
悲しそうな人って背中がピシッてはあんまりしてない気がしてて、はい、でも女性らしい振りをする時はやっぱりラインとか線が綺麗な方が美しいと思って作ってるから、
うんうん、
その背中の違いとか、
はい、
かな。
もう本当に始めた当初からずっと続いてるものなのか、なんかどっかでこの2つだなって自分の中で分かってきたタイミングがあったのか、うん、
一番最初は別にその2つの軸でやろうとは全く思ってなくて、
はい、
もう一番最初そのレッスン、自分がレギュラークラス持ってなくて代行とかさせてもらったりとかしてる時に、はい、あいみょんの愛を伝えたいだとか、
うんうん、
とかそのあいみょんがその時出してた曲何曲かやったりとか、あとエメさんとかの曲をやってる時に、
はい、
あれってどっちかっていうとちょっと女の子らしくて感情を出すっていうのが多くて、それが結構それをするとすごい代行に来てくれる人が増えたんですよ、
うんうんうん、
で、あ、みんなこういうのが好きなんだな、はい、で、まあ、確かにこういうのやる人ってあんまりいないかもしれないなって思った時に、最初そっちだから、どっちかというとその混合した状態でやっていて、
はいはいはい、
そっから感情に振り切った曲もやってみようと思ったら意外と受けも良かったし、はい、女っぽく振り切ったのもやってみようと思ったらそっちも踊ってくれる人がいっぱいいて、うん、っていうので自分の中で、あ、じゃあジャズファンクみたいな女性らしかったり力強
い
派手な振り付けと感情を出したり人の感情に訴えかける振り付けの二軸で作ろうかなと思って、そこから作ってったって感じなので、多分最初はその混合してるとこから始まって、
はい、
周りの反響が良かったので、
うんうん、
あ、私はこういう方が得意なんだなっていうのに気づいてから作り始めたって感じかな。
なるほどなるほど、うん、今では結構あいみょんで踊ってる人とか結構見るなって思うんですけど、うんうん、当時は
あんまりいなかった気がします、
うんうんうん、 いつ頃ですか、そのあいみょんとかを。
もう多分4、5年くらい前なんじゃないかな、多分。あいみょんさんが愛を伝えたいだとかを発売したくらいの時だったと思います。
あ
い
みょんのこう波に乗って
あいみょんさんの力を借りて、
その前まではどういった。
その前までは本当にジャズファンクの方が多かったかな、こう音にはめたりする力強い振り付けの方が多かった気がします。
そこでこう分かれていってたのは女性らしさと感情を表現する部分、そっちの方が伝わりやすいって感じだったんですか。
まあなんかその多分私もすごい飽き性だから、そのずっと同じことが多分できなくて、みんなも飽きちゃうから、飽きないように、自分もみんなも飽きないで、ずっと新鮮な気持ちで楽しんでもらいたいなっていうところから、いろいろ振り切るようになった気はします。
今交互にこうやってるみたいな、
そうですね、
さっき言ってましたもんね。なるほどなるほど、なるほど。今そのじゃあ、5年前にそういうスタイルっていうものに気づいて、それがまた今置かれてって、なんか今はどうですか。なんか新しいもう別のが生まれそうだったりするのか。
その女性らしい中でも力強いものとしっとり体を使うものとかで分けたりとか、
そこからまた細分化されて、
そうですね、と感情系だと裸足で本当にジャズを踊るか、スニーカーを履いてちょっとR&Bに寄せた振り付けにする、とかでも分けたりとかしてます。
そう、なんか愛子さんのダンス見てて、そのヒップホップのすごいダウンな感じと、ジャズのこうアップの感じのコントラストがすごいはっきりしてるから、そのなんか抑揚でグッと掴まれる感じ、
嬉しい
が見ててすごい思うとこですね。メリハリのかっこよさ、ありがとうございます。そしたらじゃあ、現在とじゃあ今後も聞いていきたいんですけど、今何か力を入れてる活動とかってあったりしますか。
今は振り付けし、インストラクターももちろん大切に頑張ってるんですけど、振付師としてもっと活躍していきたいので、振付をさせてもらう仕事に力を入れてたり、アシスタントについていろいろ学ばせてもらってることが多いです。そっちの方が注力してるかな。
振り付けに力を入れたいっていうのはどういうマインドというか、
今どっちかっていうと体を動かさないとお金を稼げない状況というか、インストラクターとしてやらせてもらってて、じゃあゆくゆく子供を産んだりとかってすると、どうしたってそれはやっぱり制限されてしまうし、私がここまでこう皆さんにいっぱい踊ってもらえてるのは、私の踊りもそうかもしれないけど、どっちかっていうと作るものが好きで多分来てくれる方が多いので、それをもっと自分の中で伸ばしたいなっていうのがあるので、インストラクターはもちろんずっと続けたいんですけど、最終目標は振付師としての名前が出ることが私の中ではゴールというかスタートというかなので、そこに向かって今注力している状況です。
ちょっとそのなんか振付師としてこう名が残るために、今愛子さんがどういうステップアップを考えてるのかなみたいな。
もちろんいただいた振付のお仕事をしっかりやる、それをつなげていくのが全てだと思うんですけど、あとは今レジェンドっていう振付師の大会、
レジェンド東京、
そうですに予選通過して次本戦があるので、そういうのに出して自分が作るものを評価してもらったりっていう段階にいます。
なるほどなるほど、 レジェンド東京は本戦がある、また
9月に本戦があります。全国からその予選で勝ち上がった人たちと、うん、多分今まで出したことある方々で、
はい、
戦う感じです。
なるほど。じゃあ今は結構そこに向けてというか。
そうですね、うん、まずそれの予選を通らなきゃいけなかったんで、はい、そこの予選まで私もみんなも結構すごい大変だけど、まあ頑張ったいい時間を過ごして、ここからまたそれをもう一回やらなきゃいけないって感じ、
うん、もうゼロからですか、予選の。
あと予選のものを残しつつ変えて、ちょっと変えてってっていう感じです。
一つの作品を作る、でそれで、
そう、5分の作品を作って評価してもらう。
なるほどなるほどなるほど。
そのレジェンド東京が9月の17、18かな、はいうんはい、に本戦があるので、うんうん、もしよかったら会場に見に来てもらえたら。場所は大宮ソニックシティホール。
おお、毎回やってるところですか。
いや毎回多分違うし、今回コロナ明け 初なんだよね、コロナ前に多分予選までやって、はい、本戦入るときに多分もう自粛期間とかになっちゃってできないまま、だから 3年ぶりとか言ってました。なんか多分会場も初めてなんじゃないかな、そこでやる。
じゃあ結構みんなかける思いというか、
うん、多分
熱があ
ると思う、
こもってそうですね、
うん、
じゃあまあそこは愛子さんのインスタとかフォローしておけば情報が。
あ、はい、
アイコ藤原
で、アンダーバー藤原、
藤原でぜひチェックをお願いします。
お願いします。
そしてですね、ちょっと最後に、はい、まあ、今あのダンスナウ、インスタのメディアのダンスナウの方でリールが、うん、愛子さんのダンスリールが公開されていると思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそのダンスリールの見どころみたいなのを最後にいただけたら嬉しいんですけど、うん、曲はとりあえず丸の内サディスティック、
はい、
で宇多田ヒカルさんがカバーした。
そう、まあ、振りを作るときに、
はい、
後ろの音、楽器の音が聞こえるようにとか、はい、歌ってる人の声が聞こえるような振り付けっていうのを心がけてはいるので、まあ、それを一緒に楽しんでもらいつつ、うん、その曲の中にいる女性みたいな、
はいはい、
なんかこうちょっと酔いしれてたり、うん、読めなかったりっていう、うんうん、なんかそういう女性を歌ってたり、そういう女性が歌ってるっていうイメージで宇多田さんとか椎名林檎さんが歌ってるのかなって思って作ったので、そういうところも楽しんでもらえたら嬉しいです。
一人の女性のなんだろう、人生というか、うん、日々が描かれた、うんうん、ような一つの作品になってるって感じですね、
はい、
ありがとうございます。今回はダンサーの愛子藤原さんにお越しいただきました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ダンスリール見てね
見てね。